行政長崎物知り手帳の時間です。郷土史家の高長島正一先生が昭和28年から担当したラジオ番組長崎物知り手帳の放送原稿をもとにこれまでお送りしてきました。よみがえる新長崎物知り手帳を今年度は装いも新たにお送りしています。長崎師団会の原田博次会長の原稿でお送りします。
NBC ラジオの平松誠志郎がお伝えします。46回目の今日のテーマは福田開港です。1564年3隻のポルトガル船が横瀬浦に来航しましたが、廃港となった横瀬浦を見てやむなく平戸に入港貿易を行いました。しかし翌1565年来航したポルトガル船に対してトーレス神父は平戸ではなく福田、現在の長崎市福田本町一帯への入港を指示しました。福田は鎌倉時代以降福田氏が支配、戦国時代の末期の兼次、忠兼親子の時に大村氏の家臣となり重きをなしました。また福田はこの地方におけるキリスト教の中心で、1568年には1000人ものキリシタンがいたと報告されています。このようにして1565年福田はポルトガル貿易港として開港されましたが、貿易を奪われた平戸領主の松浦高信の怒りは激しく、福田港に停泊中のポルトガル船を大小70隻の軍船で攻撃しました。しかし3時間に及ぶ戦闘は結局はポルトガル側の大勝利に終わりました。翌1566年にもポルトガル船は福田に入港しましたので、福田におけるポルトガル貿易は順調に発展するかのようでした。しかし福田は直接外海に面するなど貿易港としては大きな欠陥を持っていました。そこでポルトガル人たちが福田に代わる貿易港として候補に挙げたのが口之津、現在の南島原市の口之津港でした。口之津は大村住忠の実の父有馬春澄が支配していました。春澄は以前から口之津におけるポルトガル貿易を画策、トーレス神父に宣教師の口之津派遣を要請していました。1567年、口之津に入港した3隻のポルトガル船を春澄の子で住忠の兄義貞は大いに歓迎し、ポルトガル側も口之津を良港と絶賛。以後もポルトガル船は口之津に来航しました。しかし口之津におけるポルトガル貿易には限界がありました。その最大の理由がポルトガル人たちが大村住忠の領内での貿易を希望したからでした。そこでトーレス神父の命を受けたメルキオール・デ・フィゲレド神父らは口之津に代わる貿易港として大村領の長崎を候補に挙げ、長崎港の推進などの調査に乗り出しました。